何でも質問があればどうぞ。はい、
今日いただいたシールはどういうふうな使い方をすればいいんでしょうか。
うん、自分の目につくところどこへでも貼っとけばいい、うん、どこでもいいよ、うん、
5色全部揃った貼り方をした方がいいんですか。
う
ん、
1色ごとにそれぞれ働きが変わると思うけど、まず黄色はね、やっぱり神様の全徳の輝きっていう意味よね。太陽みたいな輝きを与えてくれるね、本心を輝かしてくる。で紫はやっぱりこの自分 この尊厳な姿、高高貴な姿とかね、高尚な姿とか、そういうものをね与えてくれる。で緑色で命とか生命力とか不全健康、完全健康でね、そういうものを与えてくれるね。で水色はこの青空に太陽輝くように自由自在な、ね、本当の心に戻してる。でピンク色、こう愛の心、思いやりとか優しさとかね、包容力とかいろいろあるよね。そういう心をいっぱい出してくれるね。タドのシールも本心をいっぱい出してくれる。だからどこへでも貼っといたら、本心開発シール。はい、何でも質問があればどうぞ。遠慮せずに。
シールつながりです。すいません、シールつながりなんですけど、シールね、この普通だったらいろいろ本とか来れない人のためにお土産とかいう感じで持って帰ってたり、いろいろ今までしたことあるんですけど、このシールはさっきの話だったら自分自ら持って帰った方がいいんです。
この本心開発願う人には持って帰ってあげてくれてもいい、構わない。ただ光が強すぎるからね、本心から願っている人にはピタッと合うけど、そこまでいかなかったら普通の黒いシールで大丈夫。うん、本当に真剣にね、前祈りを祈ろうとしている人だったらあげたらいい。はい、何でもどうぞお質問を。
すいません、
はい、
シールについてですけど、
はい、
家の人で祈らない人がいるんですけど、でその場合は自分の部屋だけにどうしたらいいでしょう。
いや、一人祈る人があったらこう波をカバーするから、
はい、
だからこれ貼ってもいい、はい、だんだんとその人もお祈りできるか、
はい、
はい、
そのシールなんですけれども、とても大切にしたいんですけれども、家族によってはそのお祈りをまだ私以外はしてないんですけれども、大切に自分の 引き出しに入れておくとか、そういうことではダメなんでしょうか。あのやっぱり貼った方がよろしいんでしょうか。
うん、遠慮なく貼った方がいい。
あのそれはもうその引き出しの中に入れるとか、その見えないところで大切にするっていうのでは全然あの効果が発揮できない。
この神様のこの愛の光だから、
はい、
ね、うん、みんなを幸せにしたいんだったら、あったら、
はい、
神様がね、もうみんなをこう助けてくれる光を加減しながら、
はい、ありがとうございます。
だからこのシールきれいからあるわねっていう時はいいんじゃない、はい、ね、そんないろいろ方面を使えばいい。
見えないところ机の下とかにあった
ら神様もそういうふうにね隠すのが間違ってる。
間違ってる。はい。
ね。
5色全部貼った方がいいですか。
いや、別に。
1枚でもいいし。
どれも同じ力はあるけど、ただね、この神様の働きの特性が特に。表に出てくるのがこういろんな色で分けてる。
あ、色によって特性違うんですか。
違う、
うん、はい、
はい、
あの今までのシールは黒地でありがとうございますですけど、これは白抜き、
うん、
色の白抜きということは、ここに神様が、はい、の光が入ってみなんかどう、うん、
だから本当はね、誠の神様無色透明だから、
はい、
白でも何でもないんだけど、うん、だから誠の神様の降り立ってもらえるようにっていう意味でね、うん、抜き切りにしている、はい、ちょっとでもね、この波を合わせていくために無色透明すると見えないからねただ無色透明の光は入れてくれている。はい、
どうもすみません。あの今先生が色によって特性が違うとおっしゃったんですけれども、それを教えていただけませんか。
まず黄色は太陽みたいにね、輝く姿でね、ね、黄金の輝きとかね、太陽の輝きとか、神様の伝徳の輝きとかね、そういう本心の輝きとか、そういう本当の海の輝きを与えてくるね。で、紫の方はやっぱりね、高貴な姿を、ね、尊厳な姿をとかね、もう本心の素晴らしさをその引っ張り出してくれる、いろんな意味でね。で、緑の方はこの、こう生命力、命、ね、無限健康とか完全健康とかね、そういうものをいっぱい引き出してくれる。で、青、水色ね、空色みたいなね、これはもう 青というのはこう空っていうのもね、全てを包み込むね、で大きい包容する自由自在性があるね。だから青空に太陽輝くような感じでね、全てを大きく抱擁して自由自在な心に変えていくね。で、ピンクは愛の色ね、思いやりとか優しさとかね、抱擁力とかいろいろね、そういう関係の色やねだからどのシールもね、表面はそういう特性があっても奥に全部兼ね備えて持ってるからね、どのシールを貼っても神様の特性を引っ張り出してくれる、本心を輝かしてくれる、ね、ただこのカラフルな方がね、見てもいいじゃないこれね。これもまだこの前乗りシールのこの一つの、ね、試作品やね、もっともっといいものがいっぱい生まれてこないとね、あくまでの試作品ね、これね。ただこの神様の光を込めてもらったら、その時にシールが前乗りシールに変わる、ね、本心を引っ張り出すシールに変えてくれる。 いろんなのに今ねこれから企画していろんなのをね作っていこうと思うけど、だからみんなが本心側に立って神様からアイデアを受けていろんなものを持ち寄ってみんなが本当に素晴らしいなってね言えるものを、ね、仲良くね助け合って作っていこうと思う。だから無限のアイデアが必要になるね。そしてみんなが本当にね喜んで受け入れてくれるようなものをね選んでそれをねその作り上げていきたいと思うね。でできた時に護摩焚の会場へ置いてね大きい光を込めてもらおうと。毎回ね毎回どんどん強くなるからその強い光を込めてもらうとねみんなの大きい、ね、本心開発の守りになっていくと思うね。だからどういうのができてくるかわからないね。いろんな、ね、図柄が入ってくるかもしれないね。アイデア募集中よ、今ね。みんな、いろんな、いいアイデアを出してね。前からだいぶ募集してるんだけど、まだあまり来ないのよ。
今までの、あの、黒いシールも、力は。
ん？
今までの黒いシール
も。これはもう大体、ご利益信仰のためのシール。
今までの
黒いシール。大体このシールよね。みんなあったらいいことが起こるっていう、このシールじゃん。
力が弱い。
弱いって柔らかくしてる
から、
ね、光がないんじゃなくていいですね。
じゃあ
まだ柔らかく変えてくれてる、
ね、思い通りになりたい人はそっち
の方がそっちの方がいいと思うね。だからもう画を思いを一切消してもらってね本日がいたしたい人はこのね前乗りシールがいいと思うね。前のシールだけする。
皆さんにはどうしたらいいかなと思って、
みんなにはちょっとねやっぱり本人のね意思でねやっぱり本心を選ばないとね。
ほんの読者の方なんかはまだ黒
が
いいですね。
ただ順番にね段階を追ってもらった方がね楽でね。部屋もいろいろ張り分けなあかんから、この部屋はまだ古いからとか、この部屋は大きい階段という部屋とか言って、まあ、自分の体も張り分けなあかんから、体に張るシールをいかに。いろんなシール貼ってるよね。たまのよくなるシール。
シールはどんなところに貼った方がいいとかっていうのは、
ね、ないね、どこでもいい。
あ、先生、
はい、
今あの主に車の中で生活してるんですが、ね、その場合はどこに保管しておけばよろしいでしょうか。
車貼っとけよ。
あの袋から出して、
うん、
貼るわけないからいいんじゃないかな。室内に。
いや、どこでもいいよ。もう早く活用した方が得じゃん、ね、なんも車の天井にベッと貼り付けるとかいろいろできるよ。横にも貼れるしいろいろ。何でもいいよ、質問してね。
じゃあいいですか、
はい、
今日のお話でジグソーパズルの話で、うん、設計図を下ろしてこなきゃいけないっていう話だったんですけど、その 下ろしてくるっていうことにその能動的なこの感じが受けるんですけど、それは何ですか、感じようとするっていうことなんですか、ちょっとイメージ的にどうすれば設計図を下ろしてくこれるかっていう、
うん、もし自分がねこうジグソーパズルを責任持って完成させようと思ったら、一番奥に神様御心絶対の中心にあるよね、これ新たに送り出してくる設計図があるよね、それは本当に汲み取るって難しい ね、本心の世界にいてる高い神様でも大変よね、新たに出てくるね、うん、この本当の設計図ね掴むっていうのは難しい、それも瞬間に変化してくるからね、本心でも不可能だ。だから誠の神様に全託っていう、自分ではできないって本当にねこう見極めがいるんだよね、そしたら全託しきる、そうすると全託しきったところに誠の神様を降り立てる、ね、自分が何かするいう時には絶対降りない、ね、まずしてごらんってなるのね、本当に全託しきったら誠の神様はね喜んでスーッと降りてくるから、その時に本当の本心の自分に戻してくるね、だからその見極めができるかどうかをね試してくるね、だからこのような熟造パズルを一回みんなしとくというのよね、どれだけ大変かよくわかるから一番難しいのをしとくというね、一つ完成させるのに時間かかるよね、そしたら神様がね無限ピースを一瞬にね置き換えてくるなんてね、もうものすごい能力よね、どっちに頼ったらいいかでしょ、ね、自分がするんかね神様のね助けするんか、だから神様の助け受ける方がいいからね、それでお祈りすればいい、ありがとうございますね、全託のお祈りをねしてたら神様がそう入ってきてくれるから、もともとみんな神様がしてくれてるんだからね、そこへ心が本当に定まると思う、ね、
ありがとうございます
、はい、
あの宇宙船ごまにのことなんですけど、一人の方にあの密に祈りたくて書きたい人がいるんですけれど、一枚のごまにあのその人の名前をずっと連ねて書いてもいいんでしょうか、一回だけ書けばいいんです、
うん、もうそれは自由、うんうん、本当はあの一人の人を通してでもみんなに光届くよね、演者ってみんなだから、ね、で何回も書くのはその人だけに言ってるんじゃない、その人の演者に全部届く順番にね、でもその人の名前がなかったら他からも行くかもしれない、ね、それはもうお互いがもう、ね、自由自在にこう支え合った姿を撮るから、だからどういう名前書いても大丈夫ね、
そうですか、ありがとうございます、
はい、そうね、あの箱サイコロみたいな箱があるじゃない、箱に大きい箱を入れて包み込むで順番に箱をどんどん包み込んだらね、お入れ子構造でね、こう箱の中に箱を入れてもう一つ小さく箱を入れてっていうの、これもそうよね、で掃除系っていうの大体入れ子構造よね、全部ね、だから宇宙全体全部入れ子構造の仕組みよ、ね、原子がね大きくなると細胞になって、細胞が人体になってね、人体が地球になってね、うん、地球が太陽系の姿をとってとかね、もっと大きい宇宙になってとかね、大体掃除系の姿をとってどんどん小さいものが大きくなってるね、これも入れ子構造の一種よね、で神様の世界の入れ子構造はもっとすごいのね、これまず無限のものを束ねたら一段階上の、ね、姿をとって、その無限に束ねた、ね、大きいものをまた無限に束ねるのね、それでもう一つ一段上に立つね、それをずっと繰り返して絶対中心まで行くのよね、で神様の方は大きいところから順番に小さく下ろしていく、神様の本当の中心は一番大きいところね、そこから一番大きい、ね、姿を無限に出してきて、その一つ一つがまた小さく無限に分かれてっていうね、こういう姿を取り続けてるね、 そういうのを揺れ曲構造、ドライブね。
戦後末期を書かせていただいてるんですけど、仕事中もお祈りして休み時間に窓巻きに書いてるんですけどね、まあ、だいぶこう作業しながらはお祈りしながら、まあ、作業できるようになってきたんですけど、作業してる時はいいんですけど、どうしても周りとコミュニケーションを取らなければいけない時とかがあって、そういう時ちょっとこう途切れてしまうんですけどね、まあ、途切れたらこう隙間ができるというか、本心の自分は祈り続けなければいけないんですよね。
だから本心の自分は、ね、祈り続けてくれてる、ね、肉体の自分は、ね、隙間ができてもカバーしてくる。
あ、そうですか。
それでやっぱりね、この大勢の支えが加わってるの、本当は。だから肉体の自分一人ね、何もしなかったも大きいバックアップでこの支えがいっぱいあって祈り続けてくれてるから、はい、だから書かせていただくって役目だったら、はい、みんなのお祈りを、ね、そこに書いたらいいだけ。自分一人で、ね、祈って書いてるんじゃないの、ね、背後に大勢がついてる、ね、で一番大元は本心の自分ね、本心の自分が誠の神様の、ね、支えを受けて祈り続けて書かせてくる、ね、だから大きい支えが、ね、降りて書かせてもらってる。これはもう自分だけで祈って書いてるってなる、小さくなるね。逆ね、大きい支えを感じたら本物になっていく、ね、だからいつも誠の神様と共に、みんなと共に祈って書いてるっていうのが正しいね。そしたら一枚のごまにね、大きい宇宙船に変わるね。それであの宇宙船ごみを書くとき、まずね、この命神様に捧げます、神様ごみのお使いくださいってね、それで神様のお手伝いだから宇宙船ごみを書かせていただくよね。この気持ちがあったらね、バックアップの応援いっぱい来るの。だから24時間プラスアルファのお祈りなの、宇宙船ごみに書くのはね。このプラスアルファがね、いろんな種類の助けいっぱい来るの。まず誠の神様の助け根本にあるね。その後ね、いろんな助け、大勢の助けいっぱい加わるの。これはプラスアルファ。自分一人の祈りじゃないのね。宇宙船ごまぎは24時間プラスアルファの祈り。で、この宇宙船ごまぎ書いたときに、ごま滝に持ってこないとね、その時にならないで効果がないんか、反対よ、違うよ。もしもう書かせてもらうね、書く前に書かせてもらう時にも大きい助け降りているの、ね、だから大勢のね、こうバックアップで支えで書かせてもらってるから、その時にね、もう書き始める段階で大きい助け降りているの。さっき書き終わったらものすごい助け受けているの、さっきね。で、ごま滝に集めるのはね、そういう一つ一つの助けじゃなしに、ね、全部集めてもう一つ大きい相乗効果を起こして今日の世界全体に大きい光を送るためだけなの。だから普通も書いただけで、ね、大きい助けを受け続けるの、ね、ここへ運んでごま滝に、ね、持ってきて燃やすまでにね、本当の助けは先に行っている。だからもう本当にね、こう大事なね、こうごまぎっていうふうに考え真剣に書いた人は もうその時点で大きい光に包まれている。このね、ごまぎ、この書けない人がいててね、気にかけない、手が入って、ね、手に入らない、持てないね。だからこのごまぎに参加したんだけど、気を、ね、与えてもらうわけにいかない立場にいる人がおるね。神にか、便箋にね。それでもごまたきに参加して、ごまたきにこうね、本当に命を捧げたいのね。その人は便箋に書いていく、祈り言葉をそのままに、ね。そしたらその祈り言葉を書いた便箋が、どう変化するか。単なる普通の便箋なの、ね、たくさんの手紙の書いた同じ便箋なのに、その一枚だけ奉納するごまきとしての一枚だけが色が変わるの、ね、神様の光が入って色が変わるの。同じこの便箋なのに、ね、だから書いた時点で捧げる段階でもうね、大きい光がいっぱい入ってるの。だからそういうこともあるのね。だからごまきに書くことがね、もうその時点で、ね、大きい助けが降りてるのね。ごまぎ変えた時点で服の色変わるかもしれない。白い色が赤くなった。はい、何でもいいよ。
あ、先生、
はい、
あの祈り言葉を唱える時にね、あのこの命捧げますって言って、あの神様の御用にお使いくださいっていうのと、神様のお手伝いをさせてくださいっていうの
は、同じよ、同じ
ですか、
うんうん、神様の全てをプラス思考で受けるね。で、全部生かそうとしてくるから、ね、上手にプラス思考に受けてくれるよ、どんな言葉もね。もう助けたいばっかし、神様の方はね。はい、
あの宇宙船ごまきを書いたり、それからお祈りした後に白いあの壁なんかにすごく顔がたくさん映るんですけど、うん、それはあの演者様なんですか。
ああ、そういうのもあるかもしれないね、はい、喜んでる姿がいっぱい浮かび出るかもしれない。
たくさん現れるんですね、うん、あの一生懸命お祈りした後、うん、その白い壁にたくさん、
うん、面白いね。色変わるのもあるけどな、そういう壁にいっぱい人が現れて喜んでる姿見せるかもしれないね、うん、楽しいね。もう遠いところで救われてるとまで投影してくるかもしれない姿、映写機で。 本当に神様の世界は何でもありだからね、何でも起こるよ、ね、不思議なこといっぱいね、どんなことでもね、一大奇跡起こしてくるね。
8月の5日からあの朝ハイキングを始まるとお聞きしたんですけども、それはどういう意味、あの何か意味があってあれ行われるんですか。
こう祈りながらね、はい、歩くっていうのは悟りへの道を歩く、ね、それも一番大事なのがね、支え合いよね。みんながだーっと歩くときに後ろから前の人を祈りで支えて押すような感じになるとね、大きい支え合いの心を祈ることになるね。それでまた自分は後ろから押してもらうね、支えてもらって祈る、ね、この支え合いの祈りの姿を取るからものすごい大きい祈りの相乗効果が起こる。それでみんなが支え合って悟りの世界へね登っていこうという姿を取ると、もう神様が大きく応援しやすい、ね、その時はやっぱり自分がみんなの代表的気持ちでね、するともう一つみんなのこうバックアップを受けてするから大きい支え合いが起こるよね。だから自分一人が登るんじゃなしに、みんなの代表でね、このね祈りながらこの歩いてるっていうのがいいね。でそういう人がたくさん見てるともう一つ大きい相乗効果が起こるね。だからこの雪の頃だからね、なだらかな道であんまり急なとこないからね、本当ハイキングコースっていうもんね、本当の子供でも歩けるハイキングコースだから、ね、山の方にずっと歩く感じだからね、別にどうってことないけど、はい、だからこうね、この歩ける時は早朝の気持ちのいい時にね歩くだけだから、まあ、無理して歩かんでもね、まずみんなの代表で歩いたら今度はみんなが代表で歩いてくれるからこれも本当は、ね、支え合いになるね。だから毎回参加せんでもね1回ぐらい参加するのもいいかもね。
ありがとうございます。
え、何時スタートですか最近は。
もう明るくなったら早く終わって帰ってくる方がいいよね。ゆっくりでいいからね。2キロ、片道2キロちょっとだから
5時、
そのぐらいがいいかな。ステージからちょっと歩くだけだからね。はい、
この前の前乗りシールをありがたく受け止めたい気持ちと拒むような気持ちが裏腹にあるような状態で、それは思い通りにしたい自分が拒んでるんでしょうか。
うん、本心はこう喜ぶわね、思いの方は消されると困るから抵抗するね、やっぱりね。こう前乗りシールってやっぱ強烈よ、無色透明光入ってくるとどんな思いでも瞬間に消してくるから、ね、大きい思いの塊でも瞬間にスーッと消せる力があるね。だから消されたら嫌っていう思いがね、こう邪魔してくる時もある。でも本心側がしっかりしてたらね、早く消してほしいからね、もう言わさずね、こう前のシールを活用するかもしれない、ね、思いのない自分に早くなれる。
これは今受け取る時なんでしょうか。
それはみんな一人とか選ぶ、やっぱり自分の重視で選ぶのが一番ね。神様はこうね、人の重視縛ってまでは消せない、ね、だから選んでくるのを待って大きい応援をする、常に後押しな、ね、神様がね、この強制的に自分の力で何でもするのじゃないんですね。みんなの後押しをする。だから思いを消したいいうときは思いを消す後押しをして応援してくるね。 だから本心の自分に戻りたいって言うんだったら思いをザーッと消して本心をいっぱい出していく。これはもう自分の一人一人の自由意志で選ばないと、ね、神様はそれはねできない。自由意志を尊重して助けて、ね、強制力を使うんだったらみんなすぐに本心に戻してしまう、ね、でもそれはできない、ね、人の自由を縛ったらその人はもう幸せでなくなるから。
思い通りにしたいと思ってる人の家に姉妹のリハシールを貼ったらどんなことが起きるんですか？好転反
応。なんもっとそういうこと起こるから、ね、
どんな、
その誰が貼って貼りに行くの、勝手なことしたらあかんだよ。いや、モグラに太陽に光当てるようなもんよ。傷つくよ、本当に、ね、そんなことしたらかわいそうじゃない、ね、神様そんなことしないために人の自由意志を尊重して助けるんだ、ね、強制力掴んだら何でもできるじゃんからね。もう言わず全部思い消したしまいなんだよね。でもそんなことしたらひどいことになってしまう。それで人の自由意志を待ってこうね、助け続けてるね、時間かけて。
例えば私教室に貼ったらいろんな受講生さんがお見えになるけど、うん、思い通りにしたい人と、うん、それから
前にそしたら来なくなるから、うん、そういう人はねやっぱりそのスキルの場の方が強いから近寄れない、うん、
じゃあだとすると同居人が思いを大事にしている場合は、うん、どういうふうな状況になる、
うん、そこから離れるかね、思い消してもらってショック受けるかいろいろ起こるかもわからない。多分思い消されると思い通りに絶対ならん、それはもう一人一人何を思ってるかよ、ね、何を願ってるかでしょ。願い思い全部ね叶えられないよ絶対ね。だから守護霊さんや守護人さんの光だけでもね人の思いや願いねストップかけてくるじゃない、ね、思いに負けないようにしよう思って守る時はそうよね。思い全部願い全部叶えられないように変えてくるじゃない。そしたらもう強烈なシールだったら全部消してくるから。だからやっぱり自由視で選ばないとね。何でもこれ置いたらいいの違うね。やっぱり使い分けがいるよね。まあ普通の機械でいいんだったら黒い方がいいよ。黒いシールをね。貼って鳴らす方がいい。このシールね、誕生した目的ね、みんなが本当に本心開発を願って思いやがを早く消してほしいという人のためのね、マイノリシールの誕生だから、ね、そういう人たちに限定されてるんだ。そのためのお守りなんですね。みんなに配るためのじゃないの。ね、それを目的にしてない。黒い方はみんなに配るためにね、誰かに何配るためにたくさん作って渡してるだけ、ね。だからこれはもう限定しているのはね、そういう意味があるね。 もうね、本心開発って本当の悟り開かせるためでしょ、ね、この今まででも過去に悟り開いた人ってね、例えばお釈迦さんでもイエスさんでもね、この悟りの寸前浄土を前ってね、本当に悪魔やサタンの大きい誘惑があるんです。どっちを選ぶかって、ね、悟った人はその誘惑に打ち勝った人、ね、大抵は誘惑に負けて元に戻ってしまう。どっちを選ぶかってね、本当厳しい、ある意味ではね、ね、お釈迦さんの場合でもね、この悪魔アジュンっていうのがね、大きい力のある、ね、この悪魔が現れていろんなまやかしいっぱい見せてくる、ね、ご欲の心をね、本当にね、これほど満足させてもね、まだかっていうような感じでね、最高のご欲の満足を見せてくる、こっちの方が幸せだよってね。でも本心の自分はそんなのね、この喜んでるのはダメだからね、まことのこの神様だけを選ぶってなったらずっと消える。だからみんなこの自分の思いの誘惑よ、ね、やっぱりこの悪魔やサタンが出てきたらされっていうぐらいね、消えよっていうぐらいの一括がいる、ね、まあもう本心の自分を選ぶんだったらどっちを選ぶかだからね、思いの心を選ぶか本心の自分を選ぶかどっちかよ、ね、本当の悟り、まことの神様を一体化してね、本当の幸せ手に入れたかったら本心だけを選ぶの、ね、二股かけるわけにいかないね、どっちかを選ばないと、ね、悟りは不可能、ね、だからこの悟り求める人はね、本当にね、悩み抜かないと悟り求めないよね。もう人生のね、本当の死の悪の苦難にね、出会って、それをどうしたらね、消せるか、そこから抜けているかってね、本当に真剣にね、この探し求めた人が悟りを目指すね。ね、順調にいっているときは求めない。ね、お釈迦さんですらそうやね、ね、王子として生まれて贅沢三昧できる人じゃね、ところがね、あの生老病死の宿をね、現実に見せられるんじゃね、ね、老人がね、こうもう今にも死にそうな、ね、みすばらしい、ね、悲惨な姿を撮るじゃね、あ、生きるのはこんなに苦しいんだってね、また病気の人の姿を嫌とくで見せるじゃね、病気ってこんなに大変なんだね、いろんな苦難の姿をね、目の当たりに見せられて、ああ、人間ってなんでこんだけね、苦しまんなのかって悩むんじゃない。そしたらその生老病死のね、この地区を超えるにどうしたらいいか。もう真剣に悩み続けるんじゃない。それでこのね、どうしたら悟れるかってね、最初、やっぱり6年間の苦行に入ってるじゃない。だからいろんなこの悟りの道をね、やっぱり命がけで実践して、やっと本物の悟りに入れるようにね、順番にこの助け続けてもらうね。だからいろんな苦労のある人ほどね、真剣に神様に継がれると思う、ね、何も問題なかったらね、惰性に流れたらやっぱりね、甘い言い方ね、取ってしまうと思う。明日死ぬかもしれないっていうのはね、この病気したら命がけになると思う、ね、こう地球でも明日滅ぶって言われたら真剣に祈るだろうと思う、ね、でも余裕あったとしない、絶対ね、すがろうともしない、
はい。
はい。
あのごまを先でポスティングをさせていただく。かなり前から現実にはありえないようなことが次々に起こりました。それで本当にあの自分では理解しかねるっていうか、今までの自分の経験にはないことが押し寄せてきました。それでもう先生助けてくださいって何回かあの叫んでたと思います。そしたら先生の声が聞こえたような気がして、神様のお芝居なんだからしっかり受け止めなきゃいけないっていう、サタン の誘惑に負けてはいけないっていうような感じが受け止められました。ああこれが今まで経験したことのない、どうしていいかわからない、あの身体極まったっていう感じなんですね。それが1回や2回じゃなくって、昔の私だったらなんか言い返してただろうと思いますね。ただそこで先生のあの言葉がここで踏みとどまって、新しい道を行きなさいっていうようなメッセージがを受け止めいただきまして、ああこれが本当に道を修正してくださる、今までの私のなんて言うか、我の轍を断ち切るためにこの神様のお芝居が本当に有効なんだっていうことを何回も体験して、なんかこう震えるような、なんとその神様の道へぐっとこう向きを変えていただく時の神様のエネルギー、そして私のそれを受けて、なんとかここを新しい神様の道に合流したいっていう願いも湧いてきまして、本当に一人相撲をしているような苦しみがずっと続いておりました。で体の的にもいろんな痛みも出てきますし、それで本当にあ、悟りっていうことは私はあんまりピンときておりませんで、皆さんがお幸せになるために私をお使いくださいっていうのが私の最初のお祈りに導かれた時の気持ちでしたので、悟りっていうことは分かりませんでしたけど、本当にその何とも言えない、自分では今までにない体験をいたしました。でその時に先生のお話やなんかをずっと心の中で反芻しながら、もうお祈りにしがみつくしかないっていう、人間の力ではどうにも超えられないって、人に説明して聞いてもらったって理解されないだろうっていうような、自分でもこう言葉で表現できないような苦しみが続きました。その時に本当に神様にすがりついて、印箇所のその関門がいくつもあるっていう、その時に守ってくださるっていう印箇所を一生懸命読ませていただいて、なんとか今よろよろしながら楽になっていきつつあります。だから本当にすごいこの神様の導きっていうのの強烈なエネルギーに私たちは導かれて、この大変なこの自分のを180度変えていく、全く違う世界に入って導かれるっていうことの大変さっていうか、もう命がけで泣くこともできないっていうような状態でした。でその時に本当に先生のお言葉をこういつも胸に浮かべながら、先生からのメッセージがやっぱり降りてきて本当に救われました。それで神様のが通り抜けるっていう言葉を先生からよくお聞きしてまして、そのことを私が実感として、その時に あ、こんな知恵は今まで私があ の中になかったものが新しくこう通り抜けるっていう実感が、で一瞬一瞬新たに私を通り抜けて循環しているっていう実感がその時湧きまして、あ、これが通り抜けていく ありがとうございますによって神様のが入ってくだすって、そして一瞬一瞬また通り抜けて出て行ってくだしてるんだっていうような実感を持ちました。ですから本当にブッダの時の6年のそのあれは断食のああいう経験は全くしておりませんが、普通の生活をしながらとってもその神様の学びはもう本当に東大でも学ばないだろうっていうぐらい大変なことでございました。今どこら辺に私が導かれているか分かりませんが、どうぞこれからも先生のお導きを、厳しいお導きをどうぞよろしくお願いいたします。
そうね、この世のね、この苦難っていうのはね、本当はあの世の万分の一よ、ね、例えば地獄に落ちた人がどれだけ大変な目で登っていかないけないかよ、万倍大変な。だからこの世へ生まれさせてもらって、ね、この作業、だから修行をね、この悟りの修行いろんな形にさせてもらうとき、この一生七難八苦の連続でも万分の一の軽さや。それでこのちょっとでも悟りへ近づくように、ね、守って導いてくれるね。だからこれはね、神様の手の中で、ね、守られてさせてもらう、言うたらある意味では神様の、ね、お芝居で、ね、孫と遊びの、ね、神様の手のひらの上で動いているの。大変大変って言うけど違うもんね。どれだけこの、ね、軽くしてもらって守られているか。もし本当に地獄に落ちたら神様なんか絶対信じられない、ね、神様に心を向けるなんて絶対不可能。本当のマイナス思考になりきってしまうから、ね、絶対神様なんかないって断言する、ね、まだ永遠に救われない。どうやって救うかってね、神様の側はいろいろ手を尽くして救おうとしてるけど、ね、救われる方はね、もう絶対神様の愛を拒絶する。それだったら救いようがないじゃん、ね、だからこの世へ、ね、何とか来て過去の、ね、この思いとか、ね、マイナスとか借金全部一旦棚上げ引き受けて、それでこの世へ生まれさせる。それでこのね、もう縮図の形でこの、ね、勉強させるのよ。だからいろんなマイナスいっぱい出てくる。地獄のマイナスの万分の一出てくる。でもね、それを順番にね、この果たしていかないと、ね、六道の思いの世界抜けられない、ね、やっぱり簡単に抜けられるものじゃないね、本当はね。ある程度この縮図的にね、簡単にでもこの通り抜けないとダメ、ね、で六道の世界を超える思いを全て消す、我を消す、やっぱり道を通過しないと、もう悟りの道ね、正門円覚菩薩菩薩で登っていく道は歩めないね。簡単なもんじゃない、ね、だから自分がね、もし地獄に落ちたらどうなるかってね、やっぱり考えたらこの世で悟りの道歩まないと損よ、ね、もしあの世に戻ったらまた、ね、棚上げした分は全部戻されるね、同じ思い背負ったら、ね、また地獄へずよ、大変なことになるかもしれない、ね、そうならないように、ね、この世に、ね、生まれさせてもらって大きい、ね、悟りへ道の修行を身につけさせようとしている。だからこの世に生まれてくるのは誰でも簡単に生まれてこれるんじゃないのよ、ね、何百倍の競争率を通過して、ね、みんなの代表で、代表っていうのはね、自分一人の生き方をね、この代表というのは背後のみんなに影響を与える、 ね、それだけの自分は狩りを持って生まれてきている。だから自分が悟りの道をしっかり歩んだら、ね、みんながこの譲ってくれた何百人の何百倍のこのね人にこの大きい恩返しができる。みんな見守ってるね。ね、どう生きてくれるかって。本当は一人一人みんな生まれてきたい。ね、万分の一で苦しみをね軽くして助けてもらえるから。ね、なんとかこの悟りの道を、ね、救うあれの道を見出したい。ね、まずこの思いの世界抜けないと悟りの道見えないから。ね、少なくとも正門円覚まで登らないとダメなの。光の道に入らないと。まだ六道の人間界だと光の道はないのに、どこにもないのに、見えないのに、ね、救われの道は見えない、ね、迷路はいっぱいある、ね、前かしの道はいっぱいあってもね、悟りの道は見えないのよ。だから少なくともね、思いを我を消してもらって、ね、全てをプラス思考に見える正門円覚の立場に戻らないとダメ。そこに救われの道が、ね、一本かすかに見えるのよ。その道が見出せるかどうか。ね、それ見出せんかったらまた同じよ。木と木阿弥になる、ね。また何億年、今日の世界でさまようことになる。ね、だからその神様は本気かどうかって、ね、いつも確かめてくる。本当にそれでいいんか。ね、だからこの世の寿命は限られてる、ね、ずっとはないの、何万年の寿命はないのよ、ね、わずかな寿命しか与えてもらえない、ね、あの世はね永遠じゃない、地獄でも永遠じゃない、ね、ずっと永遠の、ね、時間があるじゃない。でもこの世はね限られたわずかな時間、ね、特別な、ね、場所だから、ね、みんなに平等に振り分けようと思った短い時間でしかできない。それでもこの世に生まれてくるのはね、そうでしょ、ものすごいラッキーよ。で、演者はね、ちょっとでも、ね、1分でもその人に用意したい。ね、用意してこの世の体験を積みたい。ね、いろんな演者が用意してくるのはみんなそのために。この世のね、この救われの体験をちょっとでもね、やっぱり味わいたいの。ね、そしてもしお祈りしてくれる人をね、演者に会ったら、その人はね、用意したら救われていくから。ね、一緒にお祈りの道に入れるから、ね、だからどれだけお祈りしてくれると待ってね使ってくるか、ね、普通はこの肉体人間一人の背後にね何十万人の演者ついてるじゃない。その人を全部ねお祈りする人の背後に用意してね1秒でも用意して救われたいと思ってる、ね、だから責任は重大よ、ね、自分の選び方一つで背後の何十万人かの、ね、運命を左右するから。だからもう本当に度真剣に選ばなダメな、ね、自分一人の問題じゃないの、ね、本当に自分が地獄に落ちたらまず考えないとダメ、ね、そして演者が、ね、何十万人が地獄に落ちてるのをどうして救うかよ、ね、この本当の救われの道を神様はね一番ね楽に早く救われる道を用意して待ってるんじゃない。だからその道を選ばないと、ね、なんで、ね、後でどれだけ後悔するかわからない。でも神様は強制力を使えない、ね、みんなの重視を、ね、こう待ってるんじゃない。この本当に選んでくれるのね。だから小さい生き方になったら何もわからない、ね、少なくともね何十万人の演者の代表でこの世生まれさせてもらって悟りの道を、ね、みんなに、ね、この与えるために、ね、修行させてもらって、ね、もう最高にラッキーな自分って言わないとだ、ね、悟りの道を歩むのが一番幸せラッキーな、ねね、ご利益信仰的にね思いを叶えて願いを叶えてね幸せってね贅沢三昧が幸せなんて思ってたら大間違い、ね、そんな何の幸せでもないじゃん、ね、この一生七の八苦の連続でいいの、ね、それでも ね、悟りに道を歩むことがどれだけ幸せか、ね、何十万人の演者を幸せにしていけるってどれだけ喜びが大きくなるかわからない、ね、一人の演者を、ね、救えるだけでも幸せなんじゃない、ね、それが、ね、もうものすごい数を、ね、幸せの道へ導くんじゃない。これはもう自分一人の、ね、こう選び方一つじゃない。もう真剣にね、やっぱり前乗りの道ね、探さなあかんじゃね。だから自分が探さないと前乗りにならないよ、ね、自分がしっかり選ばないとね。人に言われたのを真似してるんでは前乗りじゃないもんね。自分が真剣に選ぶときは本心が出てくる、ね、思いの心や我の心は真剣になれないから、ね、真剣にね、真剣に選んだときは本心、ね、だから本心は前乗りに変化できてくる、ね、神様の助けを受けてね、必ず祈りは前乗りに変わるね。だから真剣さをね、神様いつも待っている。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございます。